はい、今朝はヨハネの福音書20章24節から31節を中心にお話しします。では一言お祈りします。愛する父なる神様、今日子どもたちとも一緒に学んだヨハネの20章の終わりの部分を学ぼうとしています。どうぞあなたが共にいてくださって、語るものを表面強めて用いてくださいますように、聞いてくださるお一人お一人の心を開いてくださり、あなたのメッセージが、あなたの思いが伝わりますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はい、それでは、今日の聖書箇所をお読みします。ヨハネの20章24節からです。子どもたちにも説明しましたけれども、イエス様は復活されて、そして弟子たちのところに、現れてくださいました。でもそこに、トマスがいなかった、そういう状況です。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えて言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネの20章24から31です。トマスが、イエス様が復活されたイエス様が現れた時にその場に居合わせなかった、それで信じられなかったということ。ここまでヨハネの福音書を読んで、また他の福音書でもそのことを書かれている、そういう部分を読んでも、弟子たちは誰一人としてイエス様が復活するということを考えもしなかった。そういうことでしたので、トマスの反応というのは自然かなというふうに思います。それほど十字架というものは、私たちはおそらく想像できないほどむごたらしい、処刑の方法であったと思います。ですから、イエス様の十字架を見て体験し、弟子たちが体験したものは何だったか、 イエス様の十字架は失望と絶望を弟子たちに与えた。3年間イエス様に従って歩んできた。そしてこの方こそ旧約聖書に約束されているイスラエルの希望である、イスラエルという国を回復させ、そしてダビデやソロモンの時代にあったような、栄光の時代をイスラエルにもたらしてくださる方だ、導いてくださる方だというふうに考えていたと思うんですけれども、それがそのメシアである、私たちの約束の王ではないかという期待が崩れた。十字架によって崩れ去ってしまった。そして彼らはどこにいたかというと、ユダヤ人たちに、指導士たちに捕まらないように隠れ家に隠れて、そして聖書をわざわざ戸を閉めてあったということは、ただ閉めたんではなくて鍵をかけて誰も入れないように、自分たち以外入れないようにしていたということだと思いますけれども、そして十字架のむごたらしい死だけではなくて、兵士たちはイエス様が他の二人よりも一緒に十字架刑になった死刑囚たちよりも先に息を引き取ったということで、確かに死んではいるんだけれども、まあ、自分たちの仕事は処刑を間違いなく行うということですから、念のために彼らは自分たちの槍を脇腹からイエス様の体に差し通した。間違いなく彼らが狙った箇所というのは人間の急所ですね。ここを刺せば人間は必ず死ぬ。彼らは戦いのプロですから、人を敵を殺すというのは彼らは訓練を受けてますので、間違いなくその槍はイエス様の心臓を、そしておそらく肺も、貫いたというふうに思われます。そして誰が考えてもそのようにもうすでに死んでて、さらに心臓を吊り抜かれ刺されたという人間が復活できるわけないというふうにトマスも他の弟子たちも思っていたと思うんですけれども、ですからトマスは自分の目で確かめなければ自分は信じられないというふうに言いました。ここで私たちは、そしてイエス様が次に現れた時にはトマスのところに行って、トマスよ、あなたの指を私の手の穴に入れてごらんなさい、手をあなたの私の脇腹に、その言葉から私たちはイエス様のその傷口というのはトマスの手よりも大きい、そして指よりも大きいですね。そして脇腹の傷というのは手を入れるぐらい、そこはイエス様は指とは言わなかったんですよ。手をということですから大きな傷口であったということは、そこから私たちは学べるかな。そして同時にイエス様は、トマスはそこにいなかった、トマスの考えていることを知っておられた。そしてトマスは考えていたことをイエス様の方から先にトマスに言われた。全知全能の神でありますから、イエス様は全てを見通してあった。そして不信仰な信じられないトマスのために来てくださった、わざわざ来てくださった。 そしてイエス様はすべての人、イエス様のことを信じない、神様のことを信じないすべての人のためにも来てくださった。そして愛しておられるすべての人のことを、私たちの心すべてを知っておられるにもかかわらず、私たち一人一人を、罪深い私たち一人一人を愛してくださっているということも、ここから学べるのかなと思いました。イエス様が来られたのは、8日後にという言葉が出てきます。で、イエス様がその前に来られたのはいつかというと、20章の19節には週の初めの日にと書いてあります。週の初めというのは日曜日ですね。週の初めというのは神様が創造を始められた日です。そして8日後にということは、また週の初めの日に来られたということですね。初代教会においてその週の初めの日というのは特別な日になりました。週の初めの日の8日後というのは、週の初めの日、次の週の初めの日になるということで、そして、8という数字が、特別な意味を持つようになったようですね。それで新しい創造を意味した。最初神様が新しい創造を始めた日であった。また私たちが今読んでいるヨハネの福音書の書き出しが、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。それはその初めにというのは、その当時の人たちが、聖書を知っている人たちが聞くならば、創世記の一章の一節まで、あの初めだなっていうふうに考えるわけですよね。神様が創造を開始された。そしてヨハネは、じゃあ何の創造を、ここで新しい創造ですね。人間の罪によって歪められてしまった、罪によって歪められた創造を神様が、新しくする、そういうことを言われているのかなと思います。ここで面白いことが、初代の教会の、考古学者たちが、いろんなところをこう 掘ったりして、そしてその当時の建物とかいろんなものを研究するわけですけれども、古代のバプテスマ層というのは八角形のものが多かったというんです。そしてそれは何を意味しているかというと、聖書に書かれてますけれども、バプテスマを通して私たちは罪が許される。罪が許されるというのは、私たちの罪悪感が消え去るということではなくて、新しい関係が回復する。そして聖書には、主にあるものは、全て新しいものだというふうに、言われてますけれども、そしてさらにその当時はだんだんそれが立派になってきて、最初は教会堂というのはなかったと思うんですけれども、作るようになった時には、バプテスマ堂というのも新しいです。集会場とは別に。そしてそこにはバプテスマ層があって、バプテスマ層が八角形であった。そしてそこには、その意味は、その新しい創造がそこから始まります、新しくされます。ローマ人への手紙の6章の1節から3節から5節のところで、私たちはバプテスマにおいてイエス様と共に死んで葬られ、そしてよみがえるというイメージがありますけれども、 バプテスマというのはそういうところだ。だから新しい創造が始まるところ、そして永遠への入り口という、そういうふうにも呼ばれていたというふうに言ったようですけれども、で八角形が多かった、まあ、それはそういうものを新たに作ることができるようになってからだと思いますけれども、そして週の始めというのは、主の復活の日、そして主の日といえば、週の始めの日ですね、日曜日というふうに言われるようになった。それはまあ今日までそれが続いているわけですけれども、ですから、その当時はひょっとしたら8日目ということですから、 8th day という教会の名前つけることはあったかもしれないですけれども、おそらくそのセブンスデーというのは、まあ、できたのが1800年代でありますから、歴史的にかなり現代に近い時でありますけれども、また全然別の理由でセブンというのを選んだ、安息日土曜日を選んだわけですけれども、初代の教会においては8というのが特別な数字であったということですね。これがいくつかの古い建物の方はバプテスマ層が入っている建物、建物そのものも八角形の形をしていた。そして中には、まあ、八角形のバプテスマ層があったということです。ですから復活の前に十字架を見ると、その十字架が意味するものは失望と絶望でしかなかったですけれども、復活を通して十字架を見るならそれは全く別の意味になります。神の永遠からのご計画であった、救いの計画であった、イエス様が十字架の上で言われた言葉は完了した、計画が成就しました。イエス様は十字架で殺された時に、殺されようとしている時に、やられたという言葉ではなくてやったという言葉ですね。そうすると十字架の意味が全く変わってくるわけで、それは神様の計画であった。そしてその十字架というのは一方的に恥ずかしめられ、そして暴力によって自分たちの計画がストップされたのではなくて、神様の無条件の愛の印になった。十字架が意味することは誰も神の愛を止めることはできない、そういう意味に変わったわけですね。ですから最も忌み嫌われていた十字架というシンボルが最も愛されるシンボルに変わったのは復活があったからであって、復活を通して十字架を見るときにその十字架の意味が変わったということですね。神様の愛は死よりも強い、そして死を滅ぼされた、罪の許しというのはその神様との、壊れていた神様との関係の回復である、そして新しい創造の始まりである。第二コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。ガラテヤの6章の15節、重要なのは割礼ではなくて新しい創造ですよというふうに書かれています。そして永遠の命ももうすでに始まっているということを聖書は教えています。第1ヨハネの5章の13節で、ヨハネ ですね、ヨハネの福音書を書いたヨハネが、このヨハネの福音書では、これはヨハネが書いた目的というのは、人々がそれを読んで信じるため、信じて主イエスの名によって命を得るためであると書いてありますけれども、第一ヨハネには、その第一ヨハネの手紙が書かれた理由というのは、あなた方が永遠の命を持っていることをはっきりと知らせるためですと、もうすでに持ってるんですよということが第一ヨハネの5章の13節に書かれています。イエス様はトマスに、信じないものにならないで信じるものになりなさいというふうに言われました。信じるということは決断でもあると思います。そしてある意味では結婚の近い結婚の決断、それに似ているところがあるかなと思います。私のトマスが言った言葉、信じられなかったトマスがイエス様を、復活のイエス様を見て信じて言った言葉が、私の主、私の神、これはおそらく聖書の中で一番短いかもしれないですけれども、最高の信仰告白であると思います。ユダヤ人にとって神というのは、旧約聖書のヤハウェ、あるいはエホバとも言われる言葉でありますけれども、ヤハウェ、そして私たちの聖書には主という、太文字の主という言葉が使われてますけれども、ユダヤ人にとってヤハウェは創造者、父なる神だけであったですけれども、ここではイエス様に向かってトマスは、私の主、私の神、あなたはヤハウェであるというふうに宣言している、告白しているわけですから、そして、私たち今日の問題というのは、この私たちもおそらくクリスチャンじゃなくても、心の中には私の神、私の主というふうに、ものを持ってるんじゃないかなというふうに思います。自分が大切にしているもの、私の父親を考えると、彼にとっては仕事が彼の主、彼の神であったのかなと思います。彼から仕事を取ってしまったら、何も残らないような、そういう、もう寝てない時間は全て仕事にという、そういうビジネスマンでありました。日本人、多くの日本人がそういう生き方を今でも続けているのではないか。仕事というのは、もう神、仕事のために生きる。また昔から言われていることは、誰が食わしていると思うんだという、会社はですね、そういうような言い方で脅すというか働かないと食べられないよっていう、そういう、それはもう本当に偶像崇拝であると思いますけれども、それが今日の世の中の問題の根っこじゃないかなというふうに思います。子どもたちにも来ましたけれども、いや、イエス様が言われた、あなたは見たから信じるんですか、見ないで信じるものは幸いです、どのようにして、見ないで信じるのか、ヨハネはこのように言っています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。20章の31節ですね。そして イエス様が17章のところでも祈りの中で言われたのは、私はただこの人々のためだけでなく、イエス様の弟子たち、イエス様と共に過ごしたイエス様から教えを受けた弟子たちだけではなくて、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。彼らの言葉、彼らが残した言葉、それは彼らが聖霊の導きによって、残した聖書の言葉ですね。そうするとそれは、私たちのことも、私たちもそこに含まれるということです。もう一つここで私たちが考えたいことは、このヨハネがこのことを、ヨハネの福音書を書いているのは、それを読んで、信じるためです。ヨハネはこういう言葉も、イエス様の言葉も残しています。永遠の命とはどういうものかという言葉なんですけれども、一番わかりやすく書かれている聖書の箇所は、おそらくヨハネの17章の3節だと思いますけれども、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、イエス様の祈りの中の言葉ですね、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ここでは信じるという言葉は使われてないんですよ。そこをちょっと考えたいと思うんですけれども、ですから、信じる、ヨハネがよく使う言葉である知るという言葉、そして従うという言葉、これらはつながっている、あるいは同じことを別な言い方でしているような、まあ、見方によっては成長していく、信じたことが今度はそれがもう身について普通になって当たり前になっていく、そういう、信仰の成長、そして信じて知るという、そのお方に従うというのは、当然のことである。ですから信じる、知る、従うという言葉は、まあ、こういう表現があるのかどうか分からないですけども、関係言葉、関係を表す言葉です。ただ頭の中で知識を持つ、信じるということではなくて、神様との信頼関係を表す言葉、聖書学者たちはこのようなことも指摘します。ヨハネの福音書には信じるという言葉の名詞形はない、信仰、まあ、信じる、信仰ですね、そういう名詞形は出てこないって言うんですよ。ですけれども信じるというのは動詞としては100回以上出てくる、まあ、100回ぐらい出てくるというふうに、ですから信じるということは何か私たちが頭の中に入れておくものではなくて、何かそれが、はい、あ、信じました、できましたって言って、どっかにこうポケットに入れといたり、どっかにこう書いておくっていうものではなくて、生きることなんだ、毎日の生活の中で神と共に生きる。ですから私たちは永遠の命、ヨハネの第一の手紙でも、もうあなた方はすでに、私たちはすでに永遠の命を持ってるんですよ。でもあの中で、あの手紙の中でヨハネが強調をしていることというのは、愛し合うことなんですよ。永遠の命を持ってて愛し合わないっていうのはありえないことです。永遠の命を持って御言葉に従わないということはありえないことです。ですから命というのは、私たちは命を持って何をしているかというと、生きています。神様が私たちに永遠の命を与えてくださる。それは神様が求めることは、神様と共に生きること、一緒に生きることなんだ。それが神様の目的であり、 願いであるということをですね、そして私たちの成長を神様も楽しんでおられるということです。ですから聖書の言う信じるというのは宗教的な信仰、信じるというものとは違うということです。そこで私はちょっと先週考えさせられたんですけれども、この準備をしてて、なるほどと思ったことが一つあるんですが、他の宗教は何を信じるのかな。分かりやすいところからいきますと、中国の孔子、私が 大好きな人物の一人でありますけれども、孔子は有名な言葉ですね。これはワードでこう、タイプをし始めるとポンとこう出てくる、その言葉を今忘れてしまったかもしれないですけれども、明日に道を見つけるならば、夕べに死すともかなりという、それは彼らは何を信じていたか、何を探していたか、道なんですよ。真理のようなものですね。それを孔子は弟子たちと一緒に旅をしながら探していました。そして死ぬまでおそらく孔子はその道を探していたと思います。ソクラテスとかっていうその哲学者たちは真理を探し、そして、それを、信じるというふうに言えるかもしれないですけれども、それから釈迦は、そして釈迦の弟子たちは何を信じたのか。本来釈迦ではないんですよ。ブッダという言葉はその悟ったものという意味がありますね。ですから彼らが目指すところは、彼らが信じたのは、そして求めたのは悟りなんですよ。そして釈迦が悟りを開いたように、悟りを開いた人は、ブッダになった、悟りを開いたもので、開明というのは悟りを開いたものに与えられる名前だというふうにも聞いたことはありますけれども、ところがキリスト教は違うんですよ。キリスト教は何を信じるのか。イエス様を信じるんです。生きておられるイエス様を、神を信じる、信頼する、一緒に生きる、それは大きな違いであると思います。イエス様は、ヨハネが私たちに教えることは、聖書が教えることは、イエス・キリストは死で終わるお方ではなく、死を終わらせた方、お方である。これもすごい言葉だと思いますけれども、私たち人間にどうすることもできない大きな問題、それをイエス様は死と復活をもって、解決してくださった。私たちが聖書を読んで、そして私たちは信じていることを他の人たちはそんなの信じられないよっていうふうに言うかもしれないですけれども、そういうふうに言われたときに、そうでしょうっていうふうに同意して、もらうといいと思います。どうして信じないのじゃなくて、そうでしょ、信じられないでしょ、そうなのよ、信じられないほど素晴らしいことなのよって。ですからそれが良い知らせなんですよ。信じられないほどすごい知らせである。そして、イエス様は、トマスに 信じないものにならないで信じるものになりなさい。そして私たちが体験、クリスチャンになって体験していることというのは、信じると見えるようになることがあります。信じる前は分からなかった、見えなかったものが信じることによって見えるようになる、見方が変わる。信仰のこの眼鏡をつけると、それまでは無神論の眼鏡でこう見てるわけ、まあ私の場合は無神論でしたから見てたんですけど、見えなかったものが、そのこだわりを捨てて御言葉に耳を傾けていくと、見えるようになって、なったという、そして見方が変わり、世界観、人生観も変わり、生き方も変わる。何を大切にするか、そして、神様と一緒に生きるようになる。神様と一緒に生きる者は、主と交わる者は、少しずつであるかもしれないですけれども、主のようになっていく、成長していくということです。最後に、御言葉についてヨハネはいろんな形で、まあ、初めに言葉があったというところから始まりますから、ヨハネは御言葉という言葉ということをいろいろ私たちに教えてくれていますけれども、ヨハネの8章の31、32はこのように御言葉が何をしてくれるか、もしあなたが私の言葉にとどまるなら、イエス様の言葉ですね、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ですからここに真理があるんですね。イエス様を信じること、それでイエス様は、私は道であり真理であり命です、そんなことを言える人は宇宙の中で誰もいないんですね。すべてを創造し、すべてを生かして、すべてを保っておられる神だけでありますけれども、イエス様はまさにそういうお方でありますから。そしてもう一つ、これはもう読むたびにびっくりするところなんですけれども、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。これも覚える必要があると思いますけれども、イエス様を愛するという人は何をする人かというと、イエス様の言葉を守る人、イエス様の言葉、イエス様の命令に従う人ですね。第一ヨハネの手紙の中でもヨハネは、神を、イエス様を知ってる、信じてると言いながら従わない者はそれは偽り者だというふうに言ってますけれども、そうすれば私の父はその人を愛し、御言葉を守る人たちを愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます、一緒に住んでくださる、私たちですから父なる神と御子なるイエス様が一緒に住んでくださって、私たちはバプテスマを受けた時に賜物としての聖霊、内住の聖霊も受けてますので、三位一体の神様が私たちの中に住んでくださる。もうなんか体が浮いていくような、体が浮いていくのか、もうすごい重くなってこうなるのかですけれども、バプテスマというのもどういうものかというと、父子聖霊の中に入るバプテスマの皆によるバプテスマ、イントゥということですから、中に入る、そういう関係を私たちはが与えられている、それがクリスチャンの信仰であるということです。そして最後、これは本当に最後になりますけれども、一番最後の聖書箇所は第二テモテの3章の16と17というところですけれども、これは先週の月曜日に開校記念礼拝でお話したときに、 の聖書の箇所、一つの聖書の箇所でもありましたけれども、そこで有名な聖書の説明する言葉があります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。これはパウロがもう自分のは死を、自分の死は近づいている、もうすぐ処刑される、その時にテモテに書いている手紙なんですね。私はいなくなるよ、私がいなくなった時にあなたのことをこれからずっと助けてくれるものがあるんだよ、お方がいるんだよ、それは聖書だよ、あなたは幼い頃からそれを親しんできて、そして誰からそれを学んだかも知ってるでしょ。その霊感というのは少しこう機械的な、意味がのようにこう聞こえてしまいますけれども、もう一つの訳というのは日本語の聖書ですと神の息吹というふうに書いてあります。息吹、息ですから、聖書を読むときに私たちが考えたいことは、神様の息吹が聞こえるぐらい神様に近づいて読む、神様の息吹を感じながら、聖書はすべて神の息吹によるもので、息吹を感じながら読む、もう神様の心臓の鼓動をこう聞きながら、まさにあの福音書の中には誰が神あの食事をするときに、どうもその当時の人たちはこう横に少しこう傾きながら、よっかかり隣の人によっかかりながらこう食事をしていたような、そしてそのイエス様の胸によっかかったのは誰か、ヨハネであったというふうに言われてますけれども、ですから私たちも聖書を読むときにこう少しこういうふうに読んでもいいかもしれないですけれども、あのイエス様の息吹、神様の息吹を感じながら、神様の鼓動を聞きながら、神様の御声に耳を傾けて、御言葉を、読む、味わうことができると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はトマスからいろいろなことを学びました。トマスの失敗というか信じられなかったということがあって、私たちも同じような時があり、同じように感じる時があり、それによって私たちもトマスから助けられ、あなたがどのようにトマスを愛し、そして助けられたかということからも私たちは励まされ、そしてあなたに私たち一人一人の成長を願いながら、これからもあなたと一緒にあなたの御言葉に従い生きることをどうぞ神様助けてくださいますようにお願いします。世の中があなたを私の神、私の主と呼ばずに他のものを主にしてしまっている、神にしてしまっている、最も大切なものにしてしまっているということで、この世の中は本来の姿から歪められてしまい、進んでいる方向もずれてしまっています。どうぞあなたの憐れみと助けをお願いします。またあなたに愛され、その愛を知り、あなたに召された私たちが、私たちの周りの人々と、その本当に信じられないほど素晴らしいあなたの真理を、福音を分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。